始まりましたね。
はい、
レッツビートルズオンポッドキャスト、12月ということでですね、はい、昨日ですね、12月何日でしたっけ、昨日は18日、
そうですね、はい、
ビートルズじゃなかったポール・マッカートニー3、うん、ポール・マッカートニーシリーズ3部作の
3部作だったんですね。
3部作だった3部作ってね、ネットによく最近出てますけど、はい、だったんだっていう発売日でね、たまたま、はい、たまたま大塚さんがまたお村屋に、
はい、ちょっと
泊まりいただきまして、
はい、
試聴会をね、
そうですね、
お村屋の湯煙ラウンジで行ったんですけども、うん、よかったですよね。
よかったです、
うんうん、はい、まあ、昨日の夜はね、あのもう一人高橋師匠というね僕のポール追っかけの、 あの先輩が、
はい、
その方もそのポールアルバム発売に合わせて泊まりに来ていただいて、で実際、発売日が先週だったので、本当は先週、
そうでしたね、11日だった
そ
うね、
はい、来る予定だったんですけども、うん、アルバム発売が遅れることに伴って宿泊も1週間ずらした家で聞けばいいじゃないかと思うんですけど、高橋師匠わざわざ山口から、
いやーすごいな、
一度までありがたいですね。
すごいですね、はい、でもやっぱりこう一緒に聞くっていうのはいいものですね。
いやすごく楽しいという
か、
う
ん、楽しかった
、はい、でね、もうまだね、こう解説とかあんまり出てないじゃないですか。
確かに、
うんうん、と簡単にね、こう雑感というか、
はいはいはい、
簡易的なレビューをね、お互い述べていきたいなと今日は思うんですけども、うん、そうね、どうでした、
いや
全体感として。
そうですね、まあ結構、まあ、おそらく賛否両論にはなるかなとは思いましたね。ただやっぱとっつきやすいメロディーというか、うんうんうん、そういうものを、そうやっぱりこうポールって歌メロにやっぱりこうみんな注目しちゃうんで、
はい、
そういうものはちょっと少なかったかなと、
うんうん、
ただまあ、この音作りとかそういう面で、うん、楽しめる要素が歌メロ以外にいっぱいあったので。
そうですよね、
はい、僕はすごく楽しかったですね、聞いてて、
うんうん
うん、特にそうですね、だからもうロングテールドウィンターバード1曲目からその歌が少ない曲とかが結構あったり、
そうですよね、
歌わない時間が結構長い曲が多く入ってて、
うんうんうん、
それも結構特徴的な部分かなっていう。
確かにマッカートニーシリーズはやっぱりインストが多いイメージがあるので、スリーと名付けた理由もそこもあるのかなって聞きながら思いましたね。
そうですね、うん、でこう全体通じてこうなんていうか、ポールのスタジオにお邪魔したような錯覚というか、
ね、生々しさがありましたよね。
はい、
なんかマッカートニー1に近い生々しさというか。
そうですね、
2はどちらかというと電子音楽みたいな、ね、うん、実験音楽みたいな要素が多かったんですけどね、うん、僕もまあ同じ印象ですね。なんかこうスルメになりそうなアルバムだなっていう感じと、うんうん、なんかとにかく音がかっこいいなって。
かっこいいですね、
ポール一人でいいじゃんっていう、
うん、よかったですね、一、うん、人でね。
あるいはケイオスもね、うんうんうん、ケイオス&クリエーション・イン・ザ・バックヤードも名盤で、うん、ある意味その一人でやったんで、マッカートニー3じゃないかと言ってる人もちらほら見かけられる、
うんうん、ありましたね、
見られるんですけど、はいはいはい、ケイオスもね、うん、ケイオスをやっぱり改めて聞くと歌物が多いの で、
そうです、ね、
マッカートニーシリーズではないのかなと、
うん、確かに
いう感じで、もうケイオスはマッカートニー 2.5 ぐらいの
そんな感じ
立ち位置になってしまいました、
ね、うんうん、
そうなんですよね、確かに、
うん、なんかポールがこう自分との対話をこう音を通じてやってるような感じなんですよね、うん、だからもう僕らを楽しませようっていうのはもちろんあるとは思うんですけど、
うん、
もう何より本人が制作を楽しもうというか、
うん、そうですよね、
そういう感じが、だからこうスタジオでああだこうだやってるポールのイメージが頭に浮かぶのがいいなって、
うん
うん、他にないかなっていう、
うん、
それやっぱマッカートニーシリーズの魅力なのかもしれない
ですよね。
そうですよね、
マッカートニーシリーズってやっぱ その時期ってなんか大きな出来事がありますもんね、うん、1だとビートルズ解散
です、ね、
2だとウィングス、
う
ん、
そうですね、
解散というか、うん、まあ、バラバラになっていくっていうところ、うんうん、今回はまあコロナ、
そうですね、
コロナ禍ということで、うん、毎回こう節目節目という節目というか、 なんか大きい出来事の中で、
うん、
ん、ポールの何ですかね、セラピー的に音楽を作るみたいない
やあると思うんです
よね、精神安定のために音楽を作るみたいなところがあって、でちょうど、これもあのラジオのレッツビートルズで、ポールの初作作あの I Lost My Little Girl をかける機会があって、はいはいはい、あれって、自分のお母さんを失ってしまったことを歌った曲と言われてるんですけど、そのポールの作曲の始めがまさに悲しみを癒すために曲を作ったっていう意味でいくと、やっぱポールってやっぱこうある意味その精神安定のために曲を作り続けるっていうのが多分最初からあったので、なんかすごく自然な形で今回もこうアルバムになっちゃったっていう感じで、僕はすごくこう好きですね。なんかこう昨日ねこのマッカートニー3聴いた後にその前作のエジプトステーション聴いたじゃないですか、
はい、
でもうみんなやっぱ名盤だエジプトステーションってなって、ね、マッカートニー3が薄れてきたんですけど、
はい、
やっぱりこうなんかなエジプトステーションとかニューとかになると、
うん、
作ってやるぜみたいな、
うんうんうん、
超気合を感じて、
そうですね、
うん、なんかこう何回も聴けないなっていう一日に、マッカートニー3はなんかこうずっと流し聞きできる、
うんうんうん、
なんか良さというか、
うんうんうん、
なんかなあまりこう演出されてないというか、
うん
うん、なんかその自然体のポールが見れて僕は嬉しかったですね。
ああなるほど、うん、なんかこうね心の隙間に入ってくるような感じの、あのエジプトステーションとかやっぱりもうとにかくもうメロディーが美しくて、も
う
やっぱめちゃめちゃいい曲ばっかりだったじゃないですか、ね、改めて聞いて、
改めて名曲ですね、
ド名曲だらけ、
本当ですよ、高いトラベラーズボックス買ってよかったなって改めて思います
いやそれくらいやでもやっぱあれを例えば僕ライターなので執筆しながら流したりしますけど、うん、やっぱこう曲の方に頭がいっちゃう、
うん、
持っていかれちゃうんですよね、
はいそ
う
はい、
日常を奪われる、う
んはいはい、
エジプトステーションが主役になっちゃうんですよ。
そうですね、
はい
うん、
それはいいことだと思うんですけど、うん、あのマッカートニー3はそう主役になろうっていう感じではないので、
確かに
作業用 BGM にめちゃめちゃいいなと思って、
うん、
でこうじんわり入ってくるというか、
そうですよね、
で何週も僕もう3週ぐらいだから聞きましたけど、やっぱり3週目が一番楽しいし、
うん、
次4週目も楽しいんだろうなっていう、
毎回発見があるというか、
はい
うん、
そういうアルバムな気がしますね。
そうですね、うん、こういろいろ聞いてどの曲が一番好きでした？
She's the Day ですかね。
あ、
まあ、これちょっと王道というかこの中で一番いつものポールっぽいのかもしれないなっていう曲でもあるんですけど、
うん、結構ビートリーですよね。
そうですね、
僕はねディープディープフィーリング、
わこれ多分だんだん好きになってい
く、だんだん好きになるやつですよ
ね。ね、8分25秒っていうあの曲目リスト見た時にちょっと上っていう感じなんですけど、
うん、同じ長いで言うとあのヘイジュードの最後のコーラスの長さよりも長く感じない、
うん、
このアレンジ力というか、ね、曲の力がありましたね。あと僕逆になんかずるいなと思ったのが、うん、最後の When Winter Comes Winter Bird これね、
うん、
声が張りがあるなと思ったら92年の録音をそのまま持ってきてるっていうのが
やれましたね、完全に
昔の声で終わらせるっていうのがちょっとずるい、ずるいというか、
いや、まあ、
取り直さないんだっていう
印象がね、よくなりますね
まあ、それ抜きにしても結構こうエジプトステーションと比べても声の張りが、
そうですね、張りが
あったというか若々しかったなっていうのが印象で、やっぱりこうツアーがない分喉を酷使してなくて、
そうですね、
うん、なんか それが嬉しかったところですね。
嬉しかったですね、
うん、
高音がに潤いを感じたというか、
そうそうそう、なんかあんまりかすれてないっていうか
ですね、うん、そうですね、エジプトステーション聞くとやっぱかすれてはいましたもんね。
そうそうなんですよね、うん、
やっぱ違いがあったので、
うん、
いやでもね、だからあれが78歳の歌声って思うとやっぱとんでもないことだなと思いますね。
とんでもないし、いや78歳ですよ、
78って思いますよね、
とんでもないですよ。いやすごい、だってこれ8分とか、
うん、
ずっとドラム叩いてるわけでしょ、78歳が。
自分ですから、全部自分です
もん、全部自分でやってるわけでしょ、うん、普通倒れますよね
確かに、
コロナ以前の問題で
確かに、
なんか骨とか捻挫しそうです
よね。78ですよ。
その凄さを感じますね。
はい、
CD のねこう内ジャケにもありましたけど、こうヨガしてたじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれ僕見たことあるんですよ、ポールを。ポールとね一緒にジムになった、ジムがホテルのジムで一緒になったっていうね、
はいはいはい、
出来事があったんですけど、はい、あんなことやってましたもんね。そうそうそう、
すごいな、そのソースが実際に見たっていうのすごいですね。
そう、見たやつだと思って嬉しくなります。
それは嬉しいな。
いやあれ出したかったんでしょうね。78でも倒立できるぜみたいな。
あ、確かに内ジャケの写真の日常感は結構レアというか
ですよね、
はい、ああいうアルバム結構なんていうか日常っぽい写真は載ることあるじゃないですか、
うん、
なんかでもまあ撮影って感じなんですけど、でも今回ナンシーの姿があったりとか。
そうですよね、なんかいいですよね。でもあれどうです、こうコロナ収まってまたツアー多分やるじゃないですか、
はいはいはい、
こうツアーをやってこう会える嬉しさもあるんですけど、うんうん、もう78なんだから、まあ、こんな感じで曲を作り続けてもらった方がファンとしてはいいのかどっちなんですかね。
うわまた難しい話題を放り込んできますね。確か、まあ、だからこう、ね、いつまでもこう続くわけじゃないですし、
そう
だからこうもしこんな感じでツアーしない状態で、うん、ね、ビートルズが後半ツアーしなかったのと同じように、
うんうん、
こう作品にもし張りが出たりであったり、
そうそう、
発表頻度が増えたりであったりってことがあるんだったらって思うとちょっと考えちゃいますね。
なんかね、会いたい気持ちもあるんですけど、
はい、
こういった作品がね数ヶ月あればできるんだったら、うん、
確かに
もっと作ってほしいなって欲も
いやありますね。
ありますよね。
やっぱこうやってこうざわつかせる作品作るの本当すごいなと思うんですよね。こう賛否両論とか本当偉いなと思って、攻めじゃないですか。そうなんですよね、攻めなんですよねこれ。
いやこの年でこう、ね、求められるものだけでいけたりもすると思うんですよ、
はい、
なんかこう本当インストが多いとか、
うん、
いわゆるそのメロディアスなシングル曲じゃない曲ばっかじゃないですか、
うん、そうですね。
実際こうシングルカットってないでしょ今回、まあ、ファインドマイウェイがミュージックビデオができたりとか、まあ、他の曲でもなんかこうリリックだけのビデオみたいなのが出たりも昨日しましたけど、なんかねこうファインドマイウェイもその、まあ、シングルっぽい、
うん、
じゃあ、まあ、この中では一番シングルっぽいのか、
うん、
そうなんだよな。いやでも良かったですね。
良かったですね。
そしてなんか、うん、毎回こう新譜が出るたびに視聴会っていうのはこう やった方がいいです
ね。いいかもしれないですね。やっぱ印象に残るし、
うんうん、
いいですね。
あと印象に残ったのあります？
あとはそうですね、もうファインドマイウェイももちろんそうですね。だからディープディープフィーリングは多分僕も何回も聞けば聞くほど好きになっていくんだろうなと、
うん、そうですね。歌詞もね結構コロナ禍の影響もあり、
うん、ちょっと
こう深かったり、ちょっと希望を持たせてくれるような歌詞もあったりとかで、
そうですね。シーズ・ザ・デイがそういう歌詞だったですもんね、
うん、
今を楽しめみたいな、
そうですよね、
自分に言い聞かせてるような感じの、
うん
うん、
いやでも無事に発売されてよかったですけど、一説によるとですね、今回の、
うんうん、
フィジカルの種類、
うんうん、
マッカートニー3のいろいろなカラーバイナルとか、
はいはいはいはい、いや話題になってましたね。
特典付きとか出てるじゃないですか、
はい、
51種類ぐらいあるん
ですよ。51種類
なんとかレコーズ限定色とか、
いやいや、やりすぎでしょう、そういうの
全部集めてる人いるんですかね。やっぱいるんでしょうね。
いるから数字出るってるんですかね、うんうん、つまりは
てか、まあ、いるでしょうね。
気にしちゃってるってことですもんね、
世界中にはね。
そうですね、だから海外の方が日本の、ね、CD をツイートしてたりとかもありましたもんね、
う
ん、
そうですね、
やっぱ気にしてる人がいるんだろうなっていう。
シークレットトラックもね、日本版のエディションではもう4曲そのまま入っちゃってる
から。そうですね、
うん、あれですね、 iPhone で撮ったデモみたいなのも良かったですね。なん
かああ良かったですね、あれ
生々しくてね、
生々しくて、
うん、まあ、それに影響を受けて今日も iPhone で録音してるんですけど、
そんなことないから
、いつもそうだな。いやでも発売おめでとうございます、本当ポール78歳ですけど、
うん、
と何回ねこういう体験が僕らができるかっていう本当貴重な体験ですよ。
いや幸せなことですよね。
なんか発売日を待つとか、
う
ん、
そう CD を買いに行くっていう体験を今回久々にやったんですよ、ね、僕は
CD なかったんですよ。
CD なくて
1店舗目に。
そう、そもそもだから普段僕は Amazon とかで注文して買うんですけど、うん、やっぱりね大村屋さんに行くということで車の中で聞きたい、
はいはいはい、
で発売日なんで、うん、途中で CD 屋さんによって変わって車に入れて聞いていこうと思ったんですけど、うん、3店舗目でようやく見つけるっていう、2店舗なかったっていうです
ね。やばいっすね。
やばくないですか。もうそもそも洋服のコーナーっていうのがもう本当にちょこっとしかないですよね、もう本当ボンジョビの新譜がポツンって置いてあるみたいな。
ボンジョビなんだ。
ボンジョビの2020ってこんなん出とったんやみたいな。
そんなもうみんなやっぱネットで買ったりも配信とか配信というかもうサブスクなんですかね。
サブスクなんじゃない、 YouTube とかですね、うん、だからもうジャニーズですよ。ジャニーズがブワーッと、
まあ、特典
特典とかの目的なんですかね、
うん、ポールも今回ジャニーズ化しましたね。そしたらねジャニーズよりひどいんじゃないですか。50種類。
ジャニーズそんなことしないです。
ファンが若いからねそんな買えないです
もん。買えないし。
僕も今回何種類買ったかな。4種類は買いましたよ。
あーでもやっぱ結構
うん、
4種類だから LP の分と
LP と通常版をもう最初に予約しちゃってるのと、まあ、あのボーナストラック付きとあと楽譜付き。
ああ話題になってましたね。
楽譜付きとか楽譜に CD が付いてるのか CD に楽譜が付いてるのか分かんないですけど、
しかしあれあの曲たちの楽譜ですか。
あれなんですね、こうね、
使う機会あるの
か。最初言ったインストが多いとか歌が少ないのに楽譜が出るっていう、これ弾き語りできるような曲ってあんまないですよね。まあ、プリティーボーイとか、
そう確かに確かに、
ファインドマイウェイとか、
う
んうん、ね、最初のロングテールドウィンターバードに関しては、弾き語りというかね、
そうですね、もうギターの人何人か集まって、
うん、結構、まあ、バンドでやったらね楽しいんでしょうけどね、はい、まああとキス・オブ・ヴィーナスとかね、
あー、確かに、
シーズ・ザ・デイとか、あとウィンターバード・ウェン・ウィンター・カムズはいいのかなと思いますけどね、うん、まさか楽譜付きまで出るとは
思いますけど、ね、いや考えますね、いろいろね。
いや、いろいろ今回ポールのスタッフ考えたんでしょうね。
ですね。
どうしてもなんか1位にしたかったんじゃないですか。
あ、
まあ、チャートが出るのはもう少し先でしょうけど、
はいはいはい、
なんか発売前からなんか3位になってたんですよね、うん、アメリカのチャートかなんかで。
うん、ああはいはい、はい、
うん、やっぱり1位にしたいんでしょうね、まあ、エジプテステーションも1位になりましたし、いろいろ出して、
うん、今 CD を買うっていうのもまた、うん、ね、海外でもおそらくその
海外の方は少なくなってる。
そうですよね。それでポールのファンみたいな層ぐらいしか買わないっていうのもありますよね、
うん、
やっぱり。
そうですね、まあ、今アナログレコードの方が CD で出てるんで世界的には、はいはいはい、やっぱりこうあんだけいろんな色のアルバムを出すのかなと思うんですけど、僕あんまりカラーバイナルに魅力を感じなくてですね、普通の黒しか買ってないんですけど、 あれいります。
でもまあいりますって言われると
全部音一緒ですよ。
でもとはいえ4種類は買ってるわけですもんね。
まあまあまあまあ、まあ、でもあのカラーバイナルは1種類ですよ。黒だ、普通の、うん、だけなんですよね。これもしかしてもうちょっとしたらデラックスとかまだ出ちゃうんですかね、ボックスとか。
もうちょっとしたらそのもっとアウトテイク、多分膨大なアウトテイクがあるでしょうから、今回も絶対あるでしょう、めちゃめちゃなアウトテイクの量が。
うん、
それをこうデラックスでこうドーンって入れて、
ディープディープフィーリング15分版とか
ちょっと逆に聞きたいけど
じゃあディープやわーっていうね、
完全版みたいな。
いや出すでしょうね過去の歴史を遡ると
ね、ロックダウンデラックスみたいなね。
ニューでもうち 4,5 枚ありますよ来日したら来日記念版とか出るじゃないですか、
ね、あ出ますね、はいはい、あのジャケットの色違いとか、
あとかね、ブルーレイ付きとか。
今回だからジャケットの色違いが大変用意しやすい、ね、ジャケットにあのこれまではなんかね、そのニューとかエジプトステーションとか色違い用意するの大変だろうなって、エジプトステーションの色違いとかでどうしとるんやって感じでしたけど、うんうんうん、まあ、今回大変色違いがやりやすい。
それ考えてるんでしょうね、
絶対考えてる
だってサイコロの色変える、サイコロ
変えるだけでいいっていう。
いや
命がやりきだったな。
歌詞にダイスって一個も出てこなかったです
ね。出てこなかったですね。
何なんでしょうね、サイコロ。
サイコロのあれはよくコンセプトは分からなかったですね。
そうですね。それなんかね、うん、知りたいですよね。もう後々インタビューとか出てくるのかな。
もう三っていうところしかない、
うんね。そうですよね。
かなり安易な感じになってる。うん、
いやーまあね、まあ、まだ発売から1日しか経ってませんけど、そうですね、いろんな思いをこう考えさせてくれるこの素敵なアルバムがね。
うん、
僕らのこれから、まあ、生活のお供というかコロナ禍のお供になりますし、いいですね。うん、今後もねいろいろ雑誌とかで解説とか、うんうん、インタビューとかが出ると思いますので、改めてテレビ版レッツビートルズの方でもマッカートニー3の特集をしたいなと思います。
いいですね。
はいはい、ということで今日は、マッカートニー3の、まあ、最速レビューといいますか、まあ、雑感を、2人で、はい、話させていただきました。ぜひまたお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。